アナイト？
キッドの失笑ラジオ。
ファミコン名人の教え、カッコ仮。
1の1、
イェーイ。
パーソナリティの。
はい、バグったアナイト。
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、まあ、12期。になりまして。
しましたよ、
まあ、別にだからなんだっていう感じなんですけど。
ね、何にも変わらずしれっと始まったんですけれども。はい、やっていく
だけなんですけども。ただその、1の1っていうことをね、まあ、
うんうん、
言うと、
うんうん、
ちょっとこう気持ちも新たになるなっていうところが、まああったりなかったりするわけですよ。
そうですね、ちょっとは意識しますね、さすがに。
うん、なんかね、
はい。
まあ、12期ですから、もうね、350回ぐらい
300。おー、約。
約やってるわけですけども。
ま
あ、その中でも1の1っていう機会はね、まあ、
うん、
まだ12回目なわけで。
ああ、そうだわ、そう考えたらね。
うん。
そんなもんか。
っていう感じなわけですね。
な
ので、まあ、12期も取り留めのない話をしますので。
はい。
よろしくお付き合いいただければと
思います。
はい、思います。
はい。
で、最近の話なんですがね。
近況、はい。
はい。私、大阪に行っておりまして。
はい、はい。
ね、3連休があった時の、土日ですね。
うん。
まあ、日曜日に、難波のベニズルというところで、うんうん、
はい。
ゲーム講談会というのがありまして。
うん。
まあ、ガンダム講談をね、ガンダム講談会をやってる七井コムサイさんが、
はい。
まあ、ゲームの講談もやり始めたということがあって。
東京で第1回だ、そうだね、目だったんだよね。それぞれ足出れたんだけど、うん、その2回目がちょっと、
そうそう。
予定合わずでして、はい。
それが大阪であって、
うん。
で、まあ、私もそうなんですけど、もう一つ東京から、
うん。
コロニー落としというバンドが、
すごい。
ね、乗り込んで。
すごいね。
うん。で、
そのために。
やったんですけど。あのね、コロニー落としは前の日、土曜日に、
うん、
関西芸音部という、まあ、関西でゲームミュージックを演奏してる人たちがいるんですけど、
はいはいはいはい、
そこが主催する、サウンドテストっていう、まあ、ライブがあって、
あ、なるほど。
そこのゲストとして来たっていうのもあるんですね。なので、
あー、
その大阪 2days と、あと東京に戻ってその日の夜、3連休の夜に、下北沢でも彼らライブをやってたので。
お、すごい。
そうなんで、まあ、
ツアーだツアー。
3days ですね。コロニーツアー 3days だったわけです。まあ、そのうち 2days は私は、まあ土曜日はお客さんとして見に行って、
うんう
ん、で、まあ、コムサイ氏と隣で聞いてたんですけどね、そのコロニー落としの演奏。
うんうんうん、
で翌日は、まあ、一緒にステージに上がってという感じだったんですけども。
おー！
で、面白かったのがね。
うん。
まあ、帰り、行き私ちょっと、土曜日の朝は用事があったので、はい、まあ、新幹線で行ったんですけど。
は、う、い、
んうん。帰りは、コロニー落としの、はい、皆様と、
はい。
車で東京まで帰りまして。
うんうんうん。
で、コロニー落とし、まあ、メンバー今4人いて。
はい。
で、私1人で、まあ、5人と。
はい。
男5人で、
うんうん、
まあ、レンタカーを借りてて、
うんうん、
それをリーダーの郡司総帥が運転して、
お、
大阪を、まあ、夜の8時ぐらいに出て、
うんうん、
で、東京着いたのが、まあ、朝の5時ぐらいだったんですけど、まあ、台風がね、ちょうど来てて、
あ、来てた。
で、途中、その高速走ってる時に、
うん、
もうすごい雨と風で、なんか、もう、ちょっと煽られ、横から煽られるぐらいの感じで、高速も 2個のルートがあったんですけど、
うん、
途中その海岸線沿いの方は通行止めになっちゃって、
あ、
なので、ちょっと山沿いの方に迂回して進んだりなんかして、まぁ、ちょっと時間かかったんですけど、
なるほど。
ただなんかね、まぁ、ほぼ同年代の男5人で、
うん、
まぁ、8時間以上ずっと一緒なわけですから、
すごいじゃん。
まあ、面白いね。いろんな話をしましたね。
おー。
なんか、美味しんぼのこの回が好きとか。
超楽しい。修学旅行じゃん。
そうそうそうそう。あと、なんか、ココの誰が好きとかの間。いや、俺は三浦理恵子かなとか。いや、フェノアズサでしょとか、なんかそういう話とか。 なんかね、かなりね、かな、まあもちろんゲームの話もしますし。
いいね。
めっちゃ楽しかったね、なんか。
いいね、そういうの。
で、途中のサービスエリアとかで降りて、
ま
あトイレ休憩とかして、
ま
あそこにあるお土産とかをみんなでニヤニヤしながら見て。
あ、いいね。
わ、これなんかすげえ、なんかこれよくねとかなんか、こんな変なアンダーみたいな、なんかそういうのをやったりとかして、しながら東京に帰るというね、非常に、まあ楽しい、あの、旅ですよね。
スペシャルや
あ、で、そう、後半は、あの、なんか音楽聴こうぜって言って、
ほうほうほう。
で、CD で、あの、ドラえもんの映画の、
うん、
映画の主題歌集みたいな CD を持ってきてて、でそれをみんなで聴きながら帰るっていう。まあ、いい曲なんだよ、ドラえもんのさ、映画の曲っていう。海
兵隊のやつとか。
そう、もう、武田鉄矢最高だね。
武田鉄矢、そうそう。
もうね、リルルの歌とか泣いちゃうんだよね、聴くとみんなね。
ああ。
鉄人兵団のエンディング、うんうん、私は不思議っていうのがあるんだけど、わあ、これ超いい曲だ、みたいな。
うん、
もうほんと修学旅行みたいな感じでしたね、帰りはね。
いいね
ー。なのでね、また
行き
た
いと。軍事総帥が運転なんだね。リーダー、リーダーらしい。
ひたすら軍事さんが運転して。で、まあ一応ピアノの浜野さんとか、
うん、
あと、ベースのヘクターさんは結構車の、普通にの、普段乗ってる人なんで、
はいはいはい、は
い。いつでも変わるよとか言いつつ、
うんうん、
浜野さんの真っ先に寝出すから。お、軍事いつでも俺、軍手変わるよって言ってもうすぐ寝てたりとか。
超浜野さんっぽい。
もうね、
言ってねみたいな。
そう、いつでも変わるからって言って、もう寝てるっていう。
寝てんじゃん、みた
いな。なかなかね、面白い。で、ヘクターさんはなんか結構台風のやつをずっとスマホで、見てて、やべ、これ、もうすぐ追いつかれるよ、みたいな。
わわわ。
やばいやばい、これ、先割れされてこれ追いつかれるんじゃないのみたいな。
追いつかれる。
いやー、ほんとになんかね、面白かったですね。
いいね。
なんかね、IC レコーダーとか持って、なんか撮っときゃよかったなと思って、その、トークをね、ある程度、その、じゃあこっから30分撮るよって言って、
あ、なんかツイキャスとかやったらすげえ楽しかったかも。
ね、うん、なんかね。
で、
うう
ね、なんかちょっと、やばいと思ったらもう、
あの、
消して。
ここはちょっとやばいんで、みたいな。
そう、これやばいんでって言ったら消して。そうそうそう。
うん、なんかね。
いけると思ったらちょっと残しとくみたいな。そうそうそうそう。
なのでね、ちょっとあれは今度行くときはなんか、撮るなり、ツイキャスするなりしたら面白そうですね、これね。
うん、絶対面白いよ。
うん、なので、ね。
その夜中の変なテンション、すげえいいじゃん。
男、40前後の男5人が、うん、美味しんぼのこの回いいよね、とか、そういう。
いいね。
うん、なんか、非常に楽しかったっていう、そんな、うん、そんな感じでした、近況としては。はい。
おー。
田中さんなんかありました？
あ、私ね、あれですよ。オカルトスター誕生っていうのが、あの企画があって、
うん、
そうなの。あのね、これはね、地上波じゃないんですけど。
でしょうね。地上波でそんなの絶対やらないと思う。
昭和かなみたいな、うん。
オカルトスター誕生は絶対地上波じゃやれないと、まあ、思いますけどね。
ファミリー劇場って言って、緊急検証っていう番組があるんですけどね。
うん。
で、まあ、その、いろんな、日本の、変な村とか。
ああ。
本当にあった呪いの処方箋とかね。
うわ、怖え。
そう。もののけ王座決定戦とかね。こう、幽霊との出会い方とか。まあそういうなんかいろんな、宇宙人地球侵略史とか、ね。
はいはいはい。
そういうふうな、ことをやっている番組なんですけども、緊急、それを検証していくという番組なんですけど、そこで次世代のですね、
うん、
オカルトのスターを。
なんか、いろいろすごいですね。
見つけようっていう、
うん。
そうなんですよ。で、これが、まあ、第3回目ということで。
はいはい。
そうなんですよ。 これサメ人の話するのってもうここしかねえなと思いまして。
うん、まあ、そうですね。散々してますね、サメ人の話を。そうなんですよ。このラジオではね。
そうなの。このラジオと、うん、あと私が、あの、不定、なんかまあ一応第一、第三金曜日なんですけど、うん、やっているオレナウっていう、はいはいはいはい、フレッシュでやっている、うん、まあネットで、何、ネットテレビがあるんですけど、
うん、
そこでも一回お話ししてるんですよね。
おー、なるほど。
はい、そこ1時間丸々してますよね。そう。うんうん、こんな話もちょっとここでしかできない、ちょっと聞いてくださいって言って。
うん、
はい。で、まあ、一応2回やったんで、
うん、
ちょっとこれ、送ってみようと思いまして、一応、書類審査は、通過したんですよ。
ああ、はいはい。
はい。で、今からみんな、プレゼン映像の収録に入るんですね。ここからが本当のオーディションと言いますか。
ああ、なるほど。
みんな、そうなんで、行ける人はそう、東京に行って、撮るんですけど、プレゼン映像、うん、
はいはい、
無理な人は、まあ、自分でスマホなり、で、まあ、動画を撮るみたいな感じなんですけど、
うん、
このプレゼン撮影が、ここから始まるっていう。
ほう、なるほど。
はい。で、これが、ホームページに上がって、
うん、
多分投票、視聴者の投票で決まって、で、オカルトスター決定に行けると、その票が多ければ。で、第5回紅白オカルト合戦収録出演できるという、この。
その、紅白オカルト合戦が何をやるのかが全く想像できないんですけど。
そうです。しかも第5回やってるんだっていうね。
うん、なんなんだろうね。いや、まあ、歌うんでしょうけどもね。
歌うんですかね、オカルト合戦。
だって歌合戦なんでしょ。
いや、オカルト合戦。
あ、オカルト合戦か。
そうそう。紅白オカルト合戦だから。
ああ、歌じゃない。
そうそう、歌は、歌うのは、元祖の。
うん、なるほど、なるほど。
それ NHK の方で、うん。そうなんですよ。っていうのが、まあ、年末にあるっていうので。
ほう。
とりあえず、ここでサメ人の話をして、
うん、
とりあえず、ウェブには上がるんで。
うん、そう、
皆さんの清き一票。
そうですね。
清くなくてもいい。もうサメ人の、
う
ん。
そうだね。
一票。
うん、そう、はい。サメ人の話はね、何回かこのラジオで聞いてるんですけど、
うん、
朝会ったクラスメイトに延々と夢の話をされているような、その不思議な感じがどうしても抜けなくてね。
そういうもんでしょ
う。うん、まあそうなのかもしれないけども、
うん、
なんかね、なんかぼんやりこう、なんか急に変な感じの展開になる夢の話で、本人もっていう話なんだけどさ、意味わかんないよねって言われて、うん、っていう。え、でもそれ今日会ってから学校着くまでの電車とバスずっとその話してたよね、みたいな感じを受けるのですね、なんかね。
はい、うん、でも大急ぎでまとめますよ。うん、まさか、まあ。
そうね。
まさか、ここまで行けるとは、まあ、書類が通るとは。
ああ、そうだね。うん。
はい。
なので、まあ、皆様、はい、応援していただければと。
はい。
思います。
サメ、取り留めがなさすぎるよ。
うん、そうだね、
うん。
なので、はい、お願いします。は
い、お願いします。
じゃあ、メッセージ行ってみましょうかね。
はい。
マミーポコさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
先日、ポッドキャストの中の人というネットラジオで、
お
キッドさん出演会を聞いて歓喜したのですが、
はいはい、
合同イベントに向けてアマプロの鮫島さんの出演会も聞きましたと。
はいはい。
まだ聞いたことがない方は、まあ合同イベントに向けて聞いた方がいいですよと。
お、
アマプロの導入としては優秀ですねということでありがとうございます。
ありがとうございます。
まあこれ前にね、私も出演して、その、うんうん、ポッドキャストをやっている人、
うんうん、
向けの、インタビューをまとめたポッドキャストという感じなんですけども。
ほう。
昔のいいともみたいに、この次の出演者を紹介するっていう形になってまして。
友達の輪。
あ、そんな感じ。
のやつね、
で、私は、クリンクさんというね、まあ。
はいはい。
ファミリーステーションっていう、まあ、これまたご長寿のラジオですけども。
うん。
まあ、大分にお住まいの方で、クリンクさんから紹介していただいて。
おー。
で、まあ、収録して、 で、次、どなたかいらっしゃいますかって言われたんで、
うん、
じゃあまあ、アマプロかなと思って、
うんうん、
鮫島さんに言ったら、あ、いいよって言って、で、うん、出たということでね。
一人で行ったんだ。じゃあ、アマプロで行かずに。そうだね。
まあ、とりあえず、サメ島さん、まず、サメ島さんかなと思って。
まずは、うん、連絡して。そうだね。まずはサメに行か
れた。いいよって言って、
うん、
で、一人で出てたから、ああ、一人だったんだなと思って。
うん。
まあ、その辺が、どういう風なのかわかんないんですけど。
はいはいはい。
まあ、聞いてみたいですね、あ、ふーちゃんは良かったのっていう。
ふーちゃんはいらなかったの。
いいのっていう。もしかしたら別個でね、一人でやるのかもしれませんけど。
行くかもしれない、うん。うん。
っていうのがあったということで。まあ、そうですね。ほうほうほう。確かに、ファミキョは聞いてるけど、アマプロはあんま聞いたことないとかね、
うんうん、
いう方がいらっしゃったら、まあ、もちろんアマプロもすぐ聞いていただいていいんですけど、
はい。
その、鮫島さんが、じゃあ実際、アマプロはどう始まったのかとかね、そういう、
うんうん、
どういう風にして10年あったのかとかね。まあ、そ
う
だね。
ふーちゃんはね、どっちかというと、志村けんみたいな立場でね、昔はね、荒井中がいた時代みたいなね。
そうだね、ちょっと、
もともと創立が違うから、
いろいろ歴史があったんでね。
新しい人なんで。
そう。我々はずっと二人同じですけども、
はい。そうそうそう。
アマプロはいろいろこう、ね、変遷があって、
そうなんですよ。
うん、今が、まあ、一番長いのかな今の形態になってからが。
そうだね。今の形が、まあ、長いね。うん。うん、
今の、加藤ちゃん、ケンちゃん、ご機嫌テレビみたいなのになってからが、そうそうそうそう、まあ、長いんですけども。
長いですね。
その前のね、ドリフターズみたいだった時もありますから。
うん、そうそうそうそうそう。
ぜひ、そのあたりも含めてね、
はい。
楽しんでいただければと。
はい。
思います。そして、ガロードさん、ありがとうございます。
あ、ありがとうございます。
餃子の王将、見かけて、見かけてね。
そうです、見かけて。
はい。行ってまいりましたと。
お
すごい。焼き飯と餃子を食べましたが。
お
他店より、噂にたがわぬ美味しさでしたと。お
う。そうでしょう。
焼き飯は卵多めでパラパラですと。
はい、はい。
また、阪神見かけ駅横の仏具屋に、墓石のガンダムがあり、ガンダムファンにもおすすめですと。
え、そんなのあんだ。
へぇ、これ写真載せてくれてるんですけども。
はいはい。
あ、すげえ、本当に墓石でガンダムを作ってあるという。
すごいじゃん。
すごい、なんかバチ当たりなのかななんかよくわかりませんけども。そうですね、これに乗って死んだら別に問題ないっていうか、そのまま、あれですね。問題ないっていうか、モビルスーツは俺たちの棺桶なんだみたいな。うん、そうだねっていう、確かにそうだねっていう感じになれますし。
はい。
これでシャダとかに撃たれて死んでも、
うん。
まあ別にそのまま埋葬されるっていう、宇宙葬されるっていう、ね、なんか、
一石何鳥も。
手間が省ける感じで。
うん。
いいですね、なんかね。
ああ、じゃあ次、もし、ガロードさん行くことがありましたら、次こそちょっと天津飯を。
天津飯ね。
ちょっともう、イメージが今までと違うっていうね。
うん。
もう、すごく美味しいんだよ。やっぱりね、王将ね、味が統一されるっぽいんだよね、なんかどうやら。
なるほど。
じゃ
その前にこの、
はい、幻の、ね、
幻の見かけ店。
見かけ店に行っていただいて。
いただいて。
はい。
お願いします。
お願いします。あ、見かけて、ちなみに、
はいはい。
駅の、近くに池があるんですよ。ほんまなんかね、高架下に。
ほうほうほう。
で、その池は入れないように柵がされてるんですけど、
うん、
えっていうところに池があるんで、うん、そこすごく水が綺麗で、
ほうほう。
見かけて、なんだっけ、ね、何見かけって、もうこれ漢字調べてもらったらわかるんですけど、
うん、
まあ、天皇陛下がそこに影を映した。
映、
うん、ったんです。そう、はいはいはい、見た時に。そうそう、その身ね、うん。そうそう。っていう駅なんです。そこから名前がついてる。その池が綺麗だなって見てたら、姿が映って、そうで、見かけっていう
駅
名になったんですよ。ね、っていうね、まあ、川、いわくつきっていうか、はい。うん、
まあ、そういう池がありますよ。その神話のね、話で、
うん、
池を鏡に見立てて姿を映すっていうのは、まあよくある話で、
うんうん、
どこだったっけな。出雲の、
うんうん。
八重垣神社かな、
ほう。
に鏡の池っていうのがあって、
うん。
それは ヤマタノオロチに、クシナダ姫が、まあ、さらわれそうになるのを、あの、はい、スサノオが助けるって話ですけど、
はい。
まあ、その、クシナダ姫、ここに隠れてろって言って隠れてた場所なんだけど、
ほう。
まあ、外に出らんないから、その、お化粧とかできないと。
うん。
なんで、その、すごい綺麗な池を見て、自分の姿を映して化粧したっていう、その鏡の池っていうのがあるんだけども、
ほう。
神話の時代からその、たっとう着物貴族がね、自分の姿を映すっていうのは、池に自分の姿を映してみるっていうのはよくあるモチーフなのでね。
おー。
まあ、その見影っていうのも、まあそうなんでしょうね、きっとね。
そうですね。うん、なんか、昭和天皇かな。
おー、あ、じゃあ割と、まあ最近、
最近なんですよ、
最近っていうか、まあ昭和60年以上経ってますけども、
本当の話本当の話。
その、くしなだ姫とかに比べると割と最近
な。そうそうそう、あの、割かしこっちの、はい。そう。
了解です。じゃあ、ちょっと見に行ったら池を見て。
はい。池とガンダムと、王将です。
そうですね。はい。はい、
そうです。
そして、ワールドシューキューマンさん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
3DS が1台あれば、ドラクエ1から11までの全部の作品が遊べると。
おー。
これはすごいことです。と。ちなみに、ドラクエ11を全部クリアしたら、特典としてドラクエ1が無料でダウンロードできます。ああ、そうなんですね。
お
ー。なるほど。これ、ドラクエ1ってファミコン版ですかね、ダウンロードできるのね。
ねえ。
なんか、結構ね、ドラクエって、リメイク版とか、まあ、アプリ版とかいろいろあって、最新のやつはもちろんできるんですけど、いわゆるファミコン版、
はい、
そのままやるっていうのは、バーチャルコンソールとかで出てないんですよね。
あ！
スーファミ版とかアプリ版みたいな、その、新しくなったやつはあるんですけど、
はいはいはいはい。
本当にガチの昔のファミコン版ってできないんですよね、バーチャルコンソールだと。
うんうんうん、うん。
それがもしダウンロードできるっていうんだったら結構、おおって思いますね、これはね。
いい。
ファイナルファンタジーは割とファミコン版そのままできるんですよ、バーチャルコンソールで。なんだけど、ドラクエはなんかポリシーが多分あって。
ポリシーがあって、
うん。乙女のポリシーがあって。
乙女のポリシーがあって。
なんかね、ファミコン版はできないんですね、なんか。できないっていうか、配信がされてないんですよ。
おー。
スーファミ版の 1-2 とかはあるんですけどね。
はいはいはいはい。
なので、それがね、ドラクエ1、ファミコン版がダウンロードできるっていうんであれば結構。
これは熱いですね。
熱いんで、私も全く進んでいませんけども、進めた暁にはぜひダウンロードしてみたいと思います。
私、3もそうなんだけど、船取ってからがもう嫌になっちゃうんだよね、ちょっと。
そうだね。
もう、急に船取ってから雑になるもん、なんかもうちょっとオーブ集めろみたいなさ。
ああ、
まあ。今ちょっとオーブ集めろって言われてんだけど、
うん、
世界中を回ってオーブを集めろみたいな。もう急に雑くないと思って、前までちょっとこうなんかさ、もっと細かく言ってくれてたじゃんと思って。
ああ。
うん。
まあそっから自由なんでしょうね、結局。
そう、すごい、こそから自由になってるっていう、うん、
自由になれっていうね。
そうそうそう、もうやめるもよし、みたいになってる、ね。
まあなんで、ちょっとこれは進捗あったら報告をいたします。
はい。はい。
そして、タコ坊さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
バンゲリングベイが早くリメイクされて、スイッチ版で出るように祈っていますと。まあ、スイッチを持っていませんけどね、ということでありがとうございます。
うん、ありがとうございます。
まあ、バンゲリングベイね。
ほう。
確かにあれは、ファミコン当時で出すにはですね、いろいろ早すぎたなっていうのがあるわけですよ。
そうですよね、あれ、そうだね、今だったら。
うん、だからあれ完全にドローンみたいなもんじゃないですか。
うん。
今で言えばね。
うんうん。
で、要はスターラスターと同じようにですね、ちょっと、
うんうん、
コンセプトはすごいんだけど、
うん、
ハード性能が全然追いついてないっていういい例ですから。なんで、それこそスイッチとか、今時のハードならもっとね。
そうだよね。
ね、面白い。バンギリングベイとかなんて、もう今だったら FPS 的にさ、一人称視点と、あと上から見た視点をこう、左右に出しながらとかさ、できそうじゃないですか。
すごいじゃん。
で、その、空母が、敵に攻撃されてる時とかに行くと、
うん、
実際にその自分が乗ってる感じから見たらものすごいもうミサイルがボンボン飛んで、
はいはいはい、
戦艦が攻撃されてわーみたいなっていうのが見えるとかだったらね、
うんうん、非常に超いいね、
いいんじゃないかと。なので、出したらいいと思いますけど、これどこが あの、
ね、どこは出すんだろう
ね。ハドソンはないし、
うん、
ブローダーバンド社だったかな、もともと権利持っているのが。なんでそこがどうしたのかわかりませんけども。
ねえ、だってスイッチだと持ち運べるし。
ねえ。
うん。
だから、ね、空母の上でバンゲリングベイとかできるわけじゃないですか。
できるよ、できるよ。
海兵隊の人がさ。
おー。
なんならね、あの、日米合同演習とかでさ。
あー、バンゲリングベイ。
バンゲリングベイ。休憩中とかにさ。バンゲリングベイやろうぜみたいになって。
わー
すみたいになって。みんなでね、やるっていうことができるわけです。
ほんとだ、もうハドソンって叫べないね。
いや、でもそのギミックもあってもいいかもね。
うん、それは欲しい。うん、
なんか、ハドソンってみんなで叫んで
。
すごいこう、敵の飛行機が来ちゃうっていう。
今は亡き。
うん。
うん。
そういうのを見たいですね。
見たい見たい。
なんで、権利持ってる人は、あの、ね、バンゲリングベイスイッチをぜひ。
はい。お願いします。
はい、お願いします。
はい。
そして、おまたニンテンドースイッチ話ですが、
ほう。
ゆうやさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ニンテンドースイッチにファイアーエムブレム無双が発売されますと。
もう
一度死んだ仲間は次のステージに出てこないそうですが。
はいはい。
あ、そうなんだね。で、無双といえばちょっと戦線離脱するぜと言いながら、
うん、
次のステージにはしれっと出てきていたと。これまでの無双シリーズでは。
お
ー、なのでこれは買いなのかどうなのでしょうかということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、無双になるんだ。
そう、なんか10月かな、9月終わりか10月か出るみたいですけども。まああれですね、私はあのちょっとまだあのなんていうんですかね、ポスターみたいなのしか見てないんですけども、
はいはいはい、
まあ、いわゆるイケメンと可愛い子ちゃんしか出てないわけですよ、その絵の中に。
なるほど。
まあこれではね、おっさんゲーマーの子らつかめないわけですよ。
そうですね。
まあ絶対必要なのはリフっていうハゲの僧侶と、
うん、
あとドーガっていうあのアーマーナイト銃騎士の
ハゲの僧侶と、うん、
その二人を入れるならば多分ほぼすべてのオールドファイアーエムブレマーは買うわけですよ。
嘘、取り込める。
スイッチごとね。
あ、
いやいや、リフと動画が出るなら分かってるねっていう。
それ
買いでしょって言って買うわけですよ。
おお。
なんなら、リフってスーファミ版にリメイクされた時に、
うん。
まあ、スーファミ版から一気にイケメン化したんですけど、キャラが。
あ、そうなんだ。
で、その時リフ。
整形したのかな？
リフね、リストラされちゃって。
あ、うん、
で、削られちゃって。で、リフが仲間になる村に行くと、
うん、
傷薬がもらえるようになってて、
い
や、俺たちのリフが傷薬になったっていうの、すごいショックだったわけですけど、だから、今回のスイッチのファイアーエムブレム無双でね、もし、その、リフパックみたいなやつで、
うん、
本体と一緒に傷薬セットのやつとか売れば、もうバカ売れするわけですよ。
本当だ。
間違いない。いやー、リフイコール傷薬イエスみたいなことを、おっさんたちが言って狂喜乱舞するっていう。
おー。
まあ、おっさんがターゲットではないのかもしれませんけども、あの、最近のイフとか、
うん、
あと、覚醒以降のやつで、その、乙女ゲーム化したやつから入った、
あ、まあ、
若い人たちがターゲットだと、まあ別にリフは必要ないかもしれないんですけども。
で、なんか初回特典とかでこう、つけとく？
ああ、リフダウンロード。
そうそう、リフダウンロードナンバー。
う
ん、
そうだね、うん。シリアルナンバーでリフをゲットっていう。
そう
そう。う
ん。
いや、それはみんな買っちゃうね、初回限定版みたいな。
そうでしょう。おっさんたちはそれを買ってもらって、通常版はみんな、うん、若い子が買えばいい。そ
う
そ
う、いや、ほんとね、うん、リフが出るかどうかかなり大きいです。昔の、昔のからやってる人にとっては。
ああ。
リフが出るだけで買う人はとりあえずね、まあ、数千人はいると思いますよ。
その昔のビジュアルでね。
そうそうそう。やったー、うん、昔のリフだーっていう。
これこれ
これだ。だってさ、その、なんだっけな、うん、最初の暗黒竜と光の剣ってやつが、
うん、
まあそれスーファミでもリメイクされてんだけど、
うん、
DS でもリメイクされてて、
へー。
それリフが復活したのね。
お
う。もうね、みんな大喜びで、で、そのリメイク版 DS のやつっていろいろ職業を、その、リフってまあ僧侶だから司祭とかいうのしかなれなかったんだけど、 いろいろこう変更できるようになってて。で、リフに、リフ、もうね、それ通信対戦できたんだけど、
ほうほう。もう
すんごい強いリフにいっぱい出会ったからね、そのいろんな人とやってて。
いっぱい出会った。なんか、愛がすごい。
愛がすごい。ドラゴンナイト、竜に乗った、ドラゴンナイトになったリフが、サンダーソードっていう、まあ魔力が高いんですよ、僧侶なんで。
はいはいはい、はい。
なんで、サンダーソードっていう、魔法、魔力に依存する武器を持った、サンダーソードを持ったドラゴンナイトのリフとか、超強いこのリフっていうのをみんなニヤニヤしながら見るっていう、ね。だからリフはね、愛されてるんですよ。
この声が届くといいな。
ねえ、リフがいるなら買うっていう人はまあ数千人はいますから、間違いなく私も買いますね、スイッチごと。
数千人は
スイッチごと買う、間違いない。
さらに入手困難になりますよ、これは。
ああ、そうだね。リフのせい、リフのせいで、ね。
そうそう、リフのせいで。
だからいや、出さないのかな、もしかして。
ああ、逆に。
だリフ出すなら、もうもうポスターの真ん中っていうか、主人公の後ろぐらいに入れてもいいぐらいの、やったーっていう、認定わかってるねーっていうことがあるわけですけど、まあ、残念ながら、イケメンと可愛い子ちゃんしかいなかったんで。
あ、
残念なんですよね。
はあ、はあはあはあ、
ちょっとリフが出るかどうか一報いただければと。
ね、それが発表され次第ちょっと変わる。
うん、私はもうそしたら速攻スイッチを本体ごと買いますから。
本体
間違いない。そういう人は数千人いますから。
います。
リフ愛に溢れてるということでね。はい、ということで、いいお時間になってきたんですが。
そうだ、イベントの告知をしておきましょう。はい、やっと発表されましたよ。
アマプロイベントね。
はい。
10月14日。
そうです。
ネイキッドロフトで、今ネイキッドロフトのサイトで予約フォームが出ていますので。
そうなんですよ。
そこでご予約いただければと。
はい。チケット予約のボタンをポチッと押していただいて。
そうですね。まあ、
はい、
10周年イベントは 10年に1回というか、次20周年になっちゃうんで、
そうなんですよ。
多分この、転生しない限りもう一回しかないので。
そうなんですよ。しかもこの4人でね。
う
ん、
そうやる
の。このさ、なんかネイキッドロフトにさ、これサメ兄がなんか多分この潜在写真送ってくれたんだけどさ。
うん。
もうみんなバラバラっていうの。
そうだね。なんか、写真あり。
サメ兄の。
うん。画像、イラスト
の性格が出てますね。
うん、
なんか。どんなイベントだよって、私だけ写真ですけど、
うん、なんか
サメ被ってるし。そうですね。
もう、カオスになりそうですがね。
これはカオスですよ。この、なんだよ、このイベントってなりますもん、だってこう。
うん、まあ、我々もまだ何をやるのかよくわかっていないので。
うん。
まあ、これから決めていくんでしょうけど。
そうですね。
ね、なので皆さんもね、要望とかあれば、
なんかこれやって、
こういうのやってよとかね。
まあ、一応なんかちょっと公開収録はちょっとだけはやりたいなと思っているんですけどね。
ね、そうね。
あとファミコン、昔のファミコン通信、通信と。
まあ、やっぱ銀英伝はやっとかないと、
うん。そう、銀英伝で可愛がりをして。そうですね。
ねえ、それはやらないといけないのかなと。
やらないといけないんで。で、予約が1200円ととてもお得ですので。
そうですね。
はい。
ぜひお願いします。
当日だと1500円でございます。そうです
ね、
はーい。
お願いします。
お願いします。
じゃあ、12期1の1。ね、
はい、
ここからまた続けていきますが。
はい。
ここ、初回もいつものご挨拶で締めたいと思います。
はーい。
お願いします。
というわけで。
ありは。
太陽ホエールズ。